質問はですね、やっぱり人が悪いんじゃないかと。ですね。こういう質問ですね。そうですね。人が悪いんですよね。どうしたんですか。どうしたんですか。反発するかと思いました。はい、そうですよ。人が悪いです。はい。そう、人が悪いんです。人が悪いけど、人は変わらないんです。そこなんです。仏教は誰が悪いかって話じゃないんです。誰が悪いかって話じゃなくて、この苦しみをどうしたら解決ができるかっていう、こういう教えなんです、ね、ここなんです。確かに、ね、この人がこんなことをさえしなければ自分はこんな人間にならずに済んだ。それは確かにその通りですよ。この人がこの世にいなかったらね。いや、この人がこの世にいてもこんな風にやらなかったら、私はこんな人間にならなかった。その通りですよ。だからこの人が悪いとも言えます。だけど、問題はそこじゃないんです。仏教は誰が悪いかっていう犯人探しはしないんです、ね、仏教の目的は仏苦与楽ですから。仏苦与楽ですから、苦しみを抜いて心が楽になることが仏教の目的なんです。人が悪い、そう、確かに悪いかもしれない。じゃあこの人に何とかしてもらったらいいんですよね。この人が菩薩のように私に接してくれたらいいんですよね。いや、だからこの人が悪いんだから、この人が菩薩のように、もう間違ってました。これからは変身って言ってね、菩薩っていうような感じでこう、やってくれたらいいわけですよね。菩薩になれるんですか、この人。悪いことをした人が。一瞬にして菩薩になれると思いますね。もしのが一瞬にしてね、菩薩になれるなら全知識はいらん。全知識はいらん。一人の菩薩を誕生するのにどれだけ苦労するかね。こいつが悪いんだって言ってね、ああ私が間違っておりましたね。もうそうやってさ、こう、なんでの天神菩薩のね、お兄さんがね、お前間違った大乗を誹謗するなんて大変なことだって言ったらですよ、普通の人間はどうなるかって言ったらね、わかりましたよ、もうね、私は悪いことしてたからこの下に切ってやりますよ、こんな発想ですよ。俺は死んだ方がいいんだよなと。死ねばいいんだよ、俺がこの世からいなくなったらいいんだよ。こんな、もうなんで焼けっぱちになって余計なん手がつけられないっていうかね。ね、だからあのお兄さんだって言ったじゃないですか。お前の舌を切ったからと言って罪が消えるか。ね。そんなね、簡単に人はね、更生しません。 ね、もう仏教って本当人を変えていく教えですから、もう本当思いますけど、人ってなかなか変わりません。人を変えるくらいならね、自分を変えた方が早いです。その憎しみが起きる自分を少しずつ許していくしかありません、ね、人が悪いんです。そう、確かにそう、その通りです、はい、そこは否定しません。だけどこの人が悪い、なぜ悪いことをするか。仏教はですね、苦しんでいるから悪をするんです。ね。苦しんでいるから、だから悪をするんですよ。ね。だからその人が悪いからって言って、その人を責めたらどうなります？そう、余計苦しむ。余計苦しんだらどうですか？悪しなくなります。余計悪をする。でも、余計悪をしたらもっと責めないといけませんよね。はい。そう。世の中は、世の中ではね、悪いことをした人はね、罰を与えれば反省してやらなくなると。そう思っている人が多いと思いますけどね。そうじゃないんです。罰を与えれば与えるほど苦しくなって悪いことをしてしまうんです。その悪いことをした人をね、また責めてしまったら、ね、もっと苦しむからね、もっと悪いことをするんです。悪循環。分かっていただきたいことは、自分も人のために苦しんでいるかもしれないけど、自分を苦しめた人も自分と同じぐらい苦しんでいたんですね。そうしなければひどいことはしません。だから仏の眼から見たらね、その、打つ人もね、打たれる人もね、やった人も、やられた人も、共に、なんていうんですかね、助けてあげなければならない、ね、相手なんですよ。どっちが悪くて、どっちが正しいとかね。そういう話じゃなくて、どっちも苦しんでいるんです。先ほど有意識な話をしたのは、それは自分の苦しみはどこから起きるかって話です。自分の苦しみは自分の有意識から起きてくる。人は関係ないってことです。だから自分、その、何ですかね、こういうことを言われたから苦しんでいるとか、こういうことをされたから苦しんでいるっていうわけじゃないんです。こういうことをされることを通して自分の嫌な部分が見えたから苦しんでるんです。
嫌な部分が見 苦しみません。なんだ、苦しみって心だから、心から来るから。いや、自分に殺生業がなければ殺生されても苦しくない。だから仏様は苦しまないんです。殺生業がないから。私たちは過去世からずっと引きずってますから、必ず殺生業を持ってるんです、誰も。だから殺生されたら苦しいんです、当然殺生業持ってるから。はい、持ってなかったら苦しくないんです。中等されても中等号を持ってなかったら苦しくないんです。何度も言いますよ。はい。
じゃ苦しいのは持っているという自分が見えたから苦しい。
そうそうそうそうそう。はい。はい。だ、全ての苦しみは分別心から起きるんです。いやいや、犬や猫にもあるんですよ、分別心が。だから心が傷つくのは分別心があるからなんです。分別心がなかったら傷つくこともないんです。なくすことは不可能じゃないです。この分別心をなくすために私たちは真実を聞いていく必要があるんですよ。ここなんです。いいですかね。その分別心が起きるのは真実がわからないところから来るんです。真実が分かったら分別心も消えるんです。でも真実、この分別心の一番のもとはどこにあるかっていうとですよ、無常を否定するところから来るんです。絶対に知らないって思っているところから分別心が起きるんです。死ぬと思えたら分別心は消えます。なぜならば今の私のこの世界観が崩壊するからです。だから分別心は消えます。真実を受け入れていくっていうことは我が身の無常を受け入れていくっていうことになるんです。
心っていうのは白なら死なないって思うんですか。
そうです、そうです。黒なら死ぬってことですよ、いつか。そう、白黒を分けるってことは結局死ぬか生きるかってことです。白は絶対に死なない、黒はいつか死ぬんです。
存在価値を上げれば解決するんですか。
存在価値が上がればこの分別心が弱まってくるんです、はい、分別心が強くなるのは存在価値が低いからです、はい、 だから仏教っていうのは結局この諸行無常、ね、必ず死んでいかなくちゃいけないっていうこの事実を受け入れさせていく教えなんです。いつか必ず死んでいかなければならないっていうことが分かったら、もうこの世にある一切のものに対して執着できなくなります。お金があっても意味がないですもん、ね、地位や名誉や財産が手に入っても意味がないです。無常っていうことが分かってくると、ね、夢の世に夢見て暮らす夢人が、夢物語するも夢かなとかね。これは死を受け入れてきた人の言葉なんです。打つ人も、打たれる人も諸共に、ただひとときの夢の戯れとかね。夏草やとかね、つわものどもは夢の跡とかね。なんていうんですかね、こう全部消えていくってことです。無常っていうこと、今こうやって自分が間違いないって問題にしているね、この人は許せないって思っている相手もこの世から消えるし、そして傷つけられたって思っている自分もこの世から消えていくんです。全部自分が間違いないって思ってすがっているものは全部消えていくものなんですよ。これを諸法無我っていうふうに言うんですよね。無常だから無我なんです。すべてのものは必ずこう崩れていくと。自分も死んでいくと。手に入れたものも全部置いていかなくちゃいけない。その事実を受け入れたくないから、だから私たちはですね、存在価値を生み出すわけですよ。価値のあるものは、価値がなくなるまでは死なないっていう、そういう思想があるんです。世の中でたくさんの人が死んでいる。死んでいるっていうのは見捨てられるってことですよ。その見捨てられていく人の中でね、じゃあなぜ私は今見捨てられてないかなんですよ。今この心臓が当たり前のように動いている。だけど次の瞬間止まるかもしれないんです。でも皆さんそんな風に考えて生きていないでしょ。当たり前のように心臓が動いていると思ってるんです。今日も明日も。自分の計算ではですよ、その、ね、来年も再来年も生きてるはずなんです。だからね、いや、2月にはちょっと携帯を買い替えようかなとかね、こう思うわけですよ。ね。この、ね、ウルトラ Wi-Fi もね、2年間は使わないといけないとかね、生きてるつもりでしょ？ 2 年間、バッチリ。ねえ、このウルトラ Wi-Fi がね、こう、更新が切れるより先に自分の命が終わることなんてないと思ってるわけです。ね、ここなんですよ。でも自分は本当はね、今生きているけど、何ですかね、生きておれるっていう根拠って何一つないんです。ね、今当たり前のようにね過ごしているけど、明日があるっていう保証はないんです。何一つ。でもそんなことを考えたら不安じゃないですか。だから私たちは無意識のうちに、ね、私には価値があるから生きておれるって思うんです。そして目の前のものがね、これもう間違いなくこれはね、変わらないから、私も変わらないって安心するんです。これが分別心を生み出す元なんですよ。死に対するどうしようもない不安。いつか必ず死んでいかなくちゃいけないけど、その死をですね、もう見たくない。できれば永遠に来てほしくない。
そういう気持ちから分別心が起きてくるんです。だから真実が分かってきたら分別心は消えます。でも真実が分かるっていうことは無常が分かるってことなんですよ。無常が分かるってことは死んでいくってことなんですよ。だから人生観が変わります。どう変わるか。まずね、欲に流れる。こんなもったいないことはできなくなる。だって欲に流れると時間があっという間に過ぎていくから。ね。欲に流れたね、一日と、欲に流れない一日とではですよ。全然感じ方が違う。欲に流れて過ごした一年間。私ね、大学4年生はですよ。本当思いましたけどね、もう学校には行かなくて済んほとんど良かった。ね。サークルもね、もうなんていうんですか、戦力外通告。だった。もう何もやることがない。ねえ。もう後輩を指導するためにこう、話し込みに行こうもんならね、監視が入ると。いうことでですね、もう下宿待機だったんですよね。そうするともう何て言うんですかね、もう一年あるから時間がたっぷりあるように思ったんですよ。ところがね、その大学4年生の1年間っていうのがね、ものすごくあっという間に過ぎたんですね。気がついたら1年が終わってた。そう。はい。
私の感覚としては、病気でもないし、交通事故の感覚で非常に低いし、
はい。
そういうふうにしてれば、今日は死ぬことはない。
はい。それは肉体が、なんていうんですか、まだ大丈夫だっていうふうに無常を否定してるってことです。はい。
で、先ほどの価値があるなしで死ぬか知らないとかっていうの
は、はい、なんていうか、それは心の問題なんです。つまり私たちが問題にしてる死っていうのは肉体の死じゃないんです。肉体の死が問題じゃないんです。肉体の死が問題だったらですよ、見捨てられることが怖いとは思わない。肉体の死じゃないんです。違う、肉体の死じゃないんです。私っていう存在がなくなることが怖いんです。肉体の死じゃないんです。私っていう、だから私がここにいても、皆さんが挨拶してくれなかったら、私はとても不安になるんです。私がここにいないかのように感じるんです。肉体はありますよ。生きてはいますよ。心臓は動いている。だけど生きてないんです。だから価値が問題になるんです。価値がある間は、人は私を見捨てないって思う。だから私たちは肉体の死よりもこの私っていうものが問題だから、死んでも魂、私っていうものが残ってほしいと思うわけです。それがどっかに行くっていう思想が出来上がるんです。肉体じゃないんです。現実はこの心の問題なんですよ。その私っていう存在が否定されることを恐れてるんです。なんでかって言ったら、私が何者か分からなくなるからです。 でも本当は違うんですね。私が私だと思っているものは我であって、本当の私じゃないんです。じゃあ本当の私って何かって言ったら、こんなやつ嫌だって思っているものが、実は私なんですよ。つまり本当の私は有意識なんです。その有意識が人の姿を通して見えるんですよ。これが真実なんです。つまり私たちは私っていう存在が死によって消えてしまうことが怖いし、私っていう存在がね、結局こう見捨てられたら怖いんです。無視されたら怖いんです。否定されたら怖いんです。その私っていうのは我のことなんですよ。だから価値があるとかないとかっていうことにとらわれるわけです。例えば私が生きていてもね、ここに存在していても、皆さんから全然見てもらえなくなったらですよ。生きていると言えます？それは。それは言えないじゃないですか。たとえ肉体はあって呼吸はしていてもですよ。ね、誰も私のことを分かってくれない。誰も私のことを見てくれなかったら、存在していてもですよ、意味がないじゃないですか。だから私たちはこの自分という存在が見捨てられないように常に気を張ってるんです。だから親が我をこうね、押し付けてくるっていうのは苦しいわけです。親は子供を育てているつもりなんですよ。子供の肉体は育てています。でも我を押し付けるっていうことは子供の心は否定してるんですよ。だから苦しいわけです。それは子供は殺されたと感じるわけですよ、心が。ね？
今子供の心って言われてるのは子供の我のことですか？
子供の我じゃないです。子供の、子供という存在を親が見ていないわけです。親が我を押し付けるっていうことは、子供の存在を否定しているわけですよ。だから苦しいと感じるわけです。つまり子供は自分っていうものをね、感じられないから苦しいわけ。で、子供がもしね、自分を感じるためには、本当は自分じゃないけど、親が与えた我を受け入れるしかないんです。ね、例えば、あなたはピンク色が好きねって言われたら、ピンク色が好きなものが自分だというのを受け入れないといけない。それを受け入れると、我が私だと思うから安心できる。その間だけは。でもそれは私じゃないんですよ。その親がね、押し付けてきた私っていうものを受け入れてもですね、親はどんどんどんどんどんどんどんどんこの期待が上がっていくからね。やがてその我に応えられなくなるんです。そうするとまた自分を失うわけです。でももともと、親は私を見ていなかった。私たちはですよ、相手を見ないっていう習慣が出来上がってるんです。例えばね、彼女のために一生懸命尽くしたとしてもですよ、彼女が見ているのは私の苔なんですよ。心じゃないんです。どんなにこんなにあなたのことを思っている、あなたのことを考えている、一生懸命頑張っているね。だけどその心が見えるのは仏法者だけ。世の中は苔の世界なんです。なぜならもう苔で育てられてんだもん。与えられた我でもうこれが自分だと思って信じてるし、人の心なんてみんな見てないんです。人の表面しか見ていない世界なんです、ここは。だからみんな寂しいんです。みんな自分のことを分かってもらっていないような感じがしてね、寂しいんですよ。寂しいのは自分だけじゃない。みんなそうなんです。だってそう育てられてるんだから。
は仏教だけなんですよ。そういう表面にとらわれない中身が大事だっていうふうに言ってくれるのは、ね、世界、いわゆる口ではありますよ。言葉である。でも、実際にそう見ていこうってできるのは仏法だけなんです。仏法だけがちゃんと見てねと、表面にとらわれず中身を見てねって言えるわけです。その中身って何かって言ったら中身が唯識なんですよ。業なんです。それは真実を聞いていかないとわからない。わかってもらえない。私のことを人は見てないんです。私の、人が見てるのはね、私の表面であり、そしてその表面を相手の有意識で見た姿なんです。私の心じゃない。私もあるね、場所でこの某学院でですよ、一生懸命人のために尽くしたわけです。ね、何のためかって言ったらね、ガリガリの人、リタにね、勤めてる人のね、そういうこう、点数がつくから。一生懸命ね、僕ね、もう人のために尽くしたわけですよ。もちろんまあ、増読の善ですけどね。ところが、人のために尽くしても、人は私の言動なんて見てないんですよ。雰囲気です。見てると。雰囲気。なんでこの人はガリガリなのか。うん、ガリガリっぽいから。ここなんか。ね、この人なんでリタ、なんか明確な根拠があってね、こういうところでリタした、こういうところでリタしたとかっていうね、そういうところで点数つけてるかって言ったらね、いやなんかこの人優しそうなリタっぽいから。ぽいなんですもん、みんな。ね、なんで私はね、みんなあなたのために一生懸命頑張ってるって言ってもね、この人はなんか頼りなさそうで終わっちゃうんです。何か理由があって、この人はこうだって決めてるんじゃないの。なんとなくなんです。
雰囲気って結構真実と近いんじゃないですか。
雰囲気っていうのは、その、まあ、真実に近いっていう部分もありますけど、雰囲気はごまかせます。例えばテレビとかね、いい人になれるじゃん。お、なんかこの芸能人なんかいい人だよね、とかさ、ねえ、その月9のね、キムタクの演じてるね人だったらもうキムタク善人じゃん、思いっきりね、貧乏になってもうわーやっぱり貧乏になってもよ、全然そんな惨めだと思わないぜとかね、やってるわけですよ、演じてる。実際あなたが貧乏だったらどうですかとこんな風になりますかと、なれないでしょ。なれないけどテレビで見るといかにもそんな人がいるように見える。これなんですよ。善人を演じることはできるんです。コケで。僕はやっぱりね、ほんと失敗しましたよね。そうだったんだ。善人を演じればよかったんです。ね、リタの点数を上げるためにはですよ。本当の善人にならなくていいんです。リタっぽい人になればいいんです。この、演じるっていうのは、演じたらね、例えばマツケンなんて本当に実際のマツケンのひ弱なね、ひょろひょろな感じだと思うんですよ。ところが平野清盛ね、演じるだけで男の中の男こうなるんですよ。これそれだけで見えるんです。これが世の中なんです。演じたらそう見えちゃう。実際はそうじゃなくても、そしてそういう世界に生きてるんです。私たちは何にも中身を見ていない。表面だけ、その人の前だけ演じたらもうそれがその人だと思っちゃう。そういう世界の中に生きてるんです。だからみんな表面にとらわれてるし、心が見えないで寂しいわけ。仏教だけがそうじゃないよと、その中身を見ようっていうふうになる。
中 身を見ようとして見えるのは自分の有意識じゃないですか。
中身を見ようとして見えるのはですね、自分の思い込みだっていうことがいろんなことで気づくわけです。例えばこの人は男の中の男のように見えるけど、見えるだけで結構弱いと、ね、例えばまあ何ですかね、こうね、二人を並べると、一人は非常にこう、ひ弱に見える。ね、ひょろひょろと。一人は男の中の男に見える。ね。世間ではですよ、世の中では、こっちはかっこいい。ね。こっちは軟弱。で、こうなるわけですよ。だけど、仏教から見たら、一緒なんですよ。これ、大して変わんないんです、これ。大して変わんないんです。なんでこの人はモテて、この人はモテないのか。おかしいじゃん。仏教から言ったら両方とも同じだよ。全然変わんないよ。大して変わんない、大して変わんないのに、なんでこの変わんないってことが分かんないのかとね。ここなんですよ。それはみんな表面にとらわれているか、とらわれている世界に生きているか。だからね、中身で勝負無理です。誰に対してですか？仏法者ですか？仏法者だけですよ。中身で勝負して分かってもらえるの。この世界は苔で勝負です。だからそういう世界なんです。だけど、苔でいくらやっても寂しいんです。本当の自分じゃないから。コケでどんなに認めてもらっても寂しいんです。本当の自分っていうのをやっぱり見せていかなくちゃいけない。そして本当の自分を認めてもらわなくちゃいけない。その本当の自分っていうのは我じゃない、その中身なんですよ。その中身っていうのは無常を受け入れていかないとわからないんです。それは無常を受け入れていくと、表面にとらわれていたものが剥がれ落ちるからです。そしてその何て言うんですかね、肉体があるとかないとかってことじゃなくて、この私の中に宿っている魂が見える。これが私なんだ。一生懸命こう表面を強く見せてるけど、その中身は弱い。これが私なんだってことです。
あ、無常っていうか、結局表面をしか見てこなかったのを、表面じゃなく
て。いや、無常っていうのは死ぬってことです。死ぬとこの肉体は滅びる。うん、ね。かっこつけていた。これも、年を取っていくとかっこつけれなくなる。じゃあ私って何かって言ったら、こう、年を取っても変わらないものなんです。で、この私っていう一番の中身は、年を取ろうが取る前が変わんない、そういうものなんですよ。ね。業だから。例えば怒りっぽい人は、年を取っても怒りっぽいですよね。頑固な人は年を取っても頑固ですよ。こういう私っていうのは、本質的には何も変わってないわけです。姿形は変わりますよ。でも中身は変わらない。その中身がその無常を受け入れていくとね、ああ、そういう表面じゃない中身なんだっていうことが分かってくる。だから分別心が問題ではなくなるわけです。つまり人と比較するものじゃないから、それは。人がいいって思うならさ、そのいいって思うようなことを自分も身につければいいんです。そうでしょ？妬みなんて起きてこない。業なんだから。時間をかけて自分がそれを身につけてくればね。だから自分がね、例えば今悪を作っているとしたら、それやってこなかったからですよ、善を。だからできてる人を見ていいなって思うんじゃなくてね、やればいいんですよ、自分が。これから。善を。
本当の私っていうのは、 と由意識っていうのは、
はい、
結局変わらない。
由意識っていうのは自分が今までどうやって生きてきたか、ね、どういうことを思ってどういうことをしてきたか、それが由意識に反映されるんです。私になるんです。何をしてきたかなんです。能力があるとかないとか、かっこいいとかかっこ悪いとか関係ないです。かわいいとかかわいくないとか、美しいとか美しくないとか、こんなことは関係ない。やるかやらないかなんです。みんなからこう認められてる人がいたら、自分となんか能力が違うから認められてるんじゃない。私がその人と同じ種まきをしてこなかったからなんです。ただそれだけ。やればいいんですよ、今から。やればあの人と同じ未来が待ってるんです。ね？モテるモテないっていうことで言うならね、それはまあコケで勝負って言うんだったらいいですよ。でもコケで勝負しても結婚したらね、メッキが剥がれるんです。みんな言ってる。ね、こんなはずじゃなかった。こんな人と結婚するのは間違いだった。考え直すべきだった。みんな言ってる。真実の幸せを求めるためには、真実を変えるしかないんですよ。そしたら、業を変えるしかないんです。
まま死んでいく。
そう
それは変わらない。はい、
だから本当に真実が変わればね、うん、もう姿形なんて関係ない。はい、結局モテない人はね、モテない語を持ってるからモテない。モテる人はコケかね、コケでね、かっこつけてるか、本当にモテ語を持ってるからです。
モテ語っていうのは、それ種まき。
モテ語っていうのはですね、不正です。はい。不正ができていないと、モテない。不正ができていると、モテる。不正の心がけって知ってます？乏しき時与えるは、富みて与えるに勝る。ってことです。余裕のない時に、いかにできるかが不正。お金があるからやるのが不正じゃない。お金がない時にやるのが不正。時間がある時にね、相手のことを考えるんじゃない。時間がないときに、ないときにそれでも相手のことを考えてどれだけ施しができるか。それが不正なんです。
心の余裕があるなし関係ない。
そう。心の余裕がないときに不正をちゃんとできる人がモテる人。心の余裕がないときはもうできないっていう感じになっちゃうのが、不正がね、やってない、モテない人。もう決まってんです、これ。不正なんです。はい。モテない人ってのは不正ができてないんです。いや、こんなことない。僕一生懸命ね、彼女のために尽くしてるけどなぁと。ね。それは余裕のあるとき。余裕のあるときはできるけど、余裕のないときはさっぱりやってない。この落差がまずい。はい。乏しきとき与えるわ。富みて与えるにまさる。
余裕のないときは難しいですね。
はい。その余裕がないときも、余裕がない中少しでもやるのが、不正なんですよ。そこなんです。
そこが足りない。やってない。ここが大きな種まきの違いなんです。余裕がある時にやるっていうのはね、誰でもできる。逆に言うとね、人は余裕がない時にどれだけ施しをしているかっていうのを見てるんです。それがその人自身がね、どれだけ不正の素晴らしさを知ってやってるかってことなんですよ。それが現れているんですね。
その不正というのは相手に対する心遣いですか？
不正っていうのはそう、相手のことをちゃんと見てあげるってことです。相手にちゃんとこう気を使うってことです。余裕がない時もですよ。余裕がない中、それでも少しでも相手のことを考えていく、それが不正なんです。そういうことができる人は姿形なんで関係ない、ね、人がやってくるしモテるんです。だから仏教っていうのはですね、貧しい時ほど不正をしなさいって勧められてます。富んでいる時ね、豊かな時に不正をするんじゃなくね、貧しい人ほど不正をしなさい。貧しい時に不正をするためにはですよ、よっぽど不正っていうことを分かってないとできません。仏教をよく理解し不正の素晴らしさが分かってないと不正なんてできない。そして貧しい時に不正をすると大変な苦毒がやってきます。大変な苦毒っていうのは幸せがバーンってやってくるってわけじゃないですよ。人間的にこうやっぱり変わってくるってことですね。はい。こういうことですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあ午前中は以上です。